元気に始まりました。チョラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、チョラジポストにいただいたご相談です。
はい、
ラジオネームあられさん。去年の秋から修行されている方に教えてもらいながら一人黙々と座禅をやり始めています。まだ中途半端なのに今度は自己調かよと心が揺れています。禅は続けたいのですけども、良きアドバイスをお願いします、ということでね。
はい、
ご投稿ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、結論から言うとこれ全く問題ないことでございまして。
そうですね、問題ナッシングですね。
まあ、なぜなら禅も自己調もこれ同じ山の違う参道なんですね。
そうですね、はい、
うん、だからどっちも邪魔にはならない。
うん、
うん、でね、僕のイメージの中ではこのゲームというのはこの禅の現代版なんですね。
あ、うん、まさに、はい、もうその表現がぴったりですね。
うん、そうなんですよ。というのはね、我々シャバで生活してるこの一般人にとってですよ、
はい、
本格的な禅修行って、
うん、
ちょっとやっぱ敷居が高いんですよ。
そうですよね。
ね、例えば、うん、1週間家を空けて、
はい、
禅寺に参禅に出向くというのは、
うん、
これ実際なかなか難しいじゃないですか。
そうですね、はい。
ね、ちょっと行ってくるわっていうわけにもなかなかいかない。例えば主婦の方がね、
うんうん、
どこ行くねんって話になってしまうわけです
よ。そうですね、
でね、やっぱり自宅にいながらにして、
うん、
まあ一緒に瞑想したり、セミナーに、まあ、参加いただいたり交流したりと、
うんうん、
この同じ志を持った人たちが集える空間。
そうですね、
はい、これが自己調なんですね。
はい、
はい、ですからまず空間を作ると、
うんうん、
何をやるかよりもまず空間を作ってみんなが集えると。
ですよね、やっぱこういったコミュニティがないと一人ではなかなかね、
そう
なんですね、うん、やりきれないですもんね。
そうなんですよ、うん、かといってずっと禅寺にいるってわけにいかないじゃないですか。
うん、
うん、だからまあこういうものが必要だなと。
はい、
はい、ですから悟りとか、まあ覚醒、自己調、まあ自己超越ですね、
うん、
まあどれもこれは同じ山の山頂を指す言葉なんですね。
はい、
はい、ですからずんずん進んでいったら同じとこにあらどうもどうもって感じで出てくるわけですよ。
そうですね、
うん、だからそういう部分では全く問題がないと、
うん、
はい、でもね、まあ禅で行こうと決めたのであれば、
うん、
まずね、先人からこの禅の基本というものをしっかり習う。
はい。
ね、これが大切だと思うわけですよ。
そうですね。
じゃないと、
うん、
どっちつかず、だから一応違う参道なんで。
そうですね。
やってることは違うけど、向かってるとこは一緒だってことですよね。
うん、うん。
だから、例えば、その、先人の方に習ってるんであれば、
うん、
自己調のこと全くその方はご存じないから、
はい、
うん、あのゲームの話したところで全く通用しないわけじゃないですか。
そうですね、はい、
でね、教え方もね、ちょっとイラッとすると思うんですよ。
うんうん、
でそっちやりやったら延長合うっていうふうになるんで、
うん、
うん、だからまずもう禅で行くんやったら、まあ禅で行った方がいいのかなと。
そうですね、はい、うん、何でもね、とことんやればね、
そう、
行き着く先は一緒ですので、
うん、ただまあこのラジオを聞いていただく分には全く別にどっかで問題あるわけじゃない。
そうですね、差し障りないですよ ね。
ですから座禅というところを、まあこっちで言う瞑想なので、
はい、
やってることはまあ一緒ですと、
うん、
うん、やり方は違うけどね、
うん、
うん、だからそういうふうに軽く変換していただければ、まあ楽しめるんではないかと思います。
はい、
はい、じゃあ禅はちょっと難しいから、自己調だなと思った時にはご参加いただければいいかなと。
そうですね、
はい、と思います。
はい、
はい、ありがとうございました。ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Zen. Chikara, Honto no Hanachi.
はい、本日はシンプルなんですけども、まあ一生使える知恵をですね、皆さんにお届けしたいなと。
おお、一生使える知恵ですか。
はい、はい、それはですね、うん、世界で一番めんどくさいのは一体誰なのかということなんですけども、
はい、
ここがね、うん、本当に心底腑に落ちてくると、うん、もう人生お気楽ちゃんになるわけですよ。
うん、
うん、では結論から、入っていきたいと思います、はい、世界で一番めんどくさい人、それはあなたです
そうですね、
これもね 100% 間違いがございませんでして、
うん、
なぜならね、この二元世界の中心があなたなんですね。
そうですね。
はい、まあね、こんな話聞いていただいて、なるほどそうなんですねとはならない、うん、もしねそんな話簡単に受け入れることができるんであれば、自我がね、うん、
はい、
この世界ってとっくに平和になってるんじゃないかなと。
そうですよね。
ねえ、
うん、確かに。
そう、一番めんどくさい、あ、俺だ俺だと、うん、ごめんねごめんねって言っとけばですよ、
うんうん、
もう世界平和じゃないでしょうか、
うん、そうですね、それこそ世界平和ですね。
そう、そうならないのは、自我は自分が大好きであって、
うん、
基本はね、
うんうん、そうですよね、うん、自分ですもんね。
そうで、自分が正しいと思い込んでいるんですね、
うん、
め
ん
どくさいのはあそこにいるあいつだ、
うんうん、あの人だ、 その人が悪いってなっちゃいますよね。
あんなやつに比べたら私はまだずいぶんマシな人間だと。
そうそうそう、このあの人よりはマシだっていうね発言よく聞きますよね。
そうなんですよねだからね、そんな感じで思考というのは自分より厄介な人間が存在していると主張してくるんですよ、
うんうん、
でね、僕からするとこの主張に付き合うこと自体がもうめんどくさいんですよ。
めんどくさいですね。
そう、正当化する自分という思考がね、うんうん、
はい、
うん、以前ね、あの観念浄化を広めていた頃に、
うん、
呪文のように繰り返していた言葉がありました。
はい、
はい、それはですね、相手に感じるのは自分の一側面であるという原則ですよね、
うんうんうん、はい、
はい、これは自分が A さんに感じていることはそもそも自分の中にあったものなんだと、
うんうん、
いうことなんですよ、
うん
うん、二元世界っていうのは鏡の世界なんですね。
はい、
はい、ですからね、ちょっと次のようなイメージやってみていただきたいんですけども、
うん、
自分の周りには360度、
うん、
ぐるりと鏡が置かれている、
はい、
どこを向いても鏡しかない、
うんうん、
ね、その鏡に反応してブツブツ言ってるやつが思考であって私なんですね。
うん、
うん、だから思考というのは鏡を他人だと思い込んでいるわけなんだけども、そのぐるりと取り囲んでいる鏡の中心には何もないんですよ。
うん。
私の中身は空っぽなんですね。
うんうん。
うん。だから私というのは存在してるわけではなくて、
うん、
鏡に反応して続々やってくる思考と感情です。
そうですね。
はい。だからめんどくさいのは鏡じゃないんですよ。
うん。
鏡に向かってブツブツ言っている思考であると。
そうですね、これがうるさいんですよね、
うん、これはうるさい、でね、まあこの話で概念で理解しても何も変わんないんだけども、
うん、
この日々の生活の中で確かめていけるんですね、
うん、あ、それが一番ですね、
うん、思考を見てればわかるんですよ、
うん
うん、なんか反応してギャーギャー言うてて、
はい、
うん、それを見ている自分がいて、
うん
うん、そういうことが分かってくる、じわりじわりとこれ腑に落ちてていくわけですよね、そこでやってると、うんうん、
はい、
はい、で、まあ、自然に思考を眺める視点が徐々に定着していくと、
うん、
もう 見られてる思考のエネルギーも削り落ちていくんですね。
うん、うん。
うん。そうするとやがて世界一めんどくさい私から解放される日がやってくる。
はい。
必ずやってきます。それやってると。
うん。そうですね。
うん。あいつは絶対に頭がおかしい。
うん。
あいつのせいで私の人生台無しだなんてね。
うん、うん。うん。
自分を棚に上げてですよ。
はい。
うん。鏡に映った自分に唾を吐くなんてね。
うん、うん。
もうね、こんな思考勝手にやらせとけばいいんですよ、もう。
もうね、それが、ね、思考の癖ですね。
癖なんで。
18番だから。
そう、もうね、勝手に相撲取らしとけばいいわけですよね。
うん、うん。
うん。昔はね、この思考と僕は完全に同化しておりまして、そのため人間関係のトラブルが絶えず、
うん。
ね、ストレスフルな毎日だったんですね。
もうね、もう皆さんそうじゃないですか。
もう本当同化してるかどうかだけなんですよ。
うん。
うん。でね、津波のように持っていかれた感情もですよ。うん、今ではもう足元をこれさらっと濡らすさざ波のようなものであって。
はい、うん。楽ですね。
そう。もうね、波はやってくるし反応は起こるんだけども、
うん、
実にさらっとしたものになるんですね。
うん、うん。
うん。ですからね、世界で一番めんどくさいのはこの私である。
うん、
ね、この事実をスカッと認めてしまえば、もう人生は軽やかなものになる。さて、続きましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は先日参加いただいていますゆかゆかさんの日記をご紹介します。今日はセッションをしていただきました。お話をしているうちにこれはやばいという気持ちになりました。自覚があまりなかったのですが、私はまだ願望実現をしようとしていることに気がつきました。これまでバンジージャンプの例えがよく分からなかったのですが、なんとなくそれが分かった気がします。怖い、とてつもなく怖い。今も時々プルプルしています。ということで、まあ長い日記の一部なんですけどもね。
あ、はい、もうすごくその恐怖心がリアルに伝わってきていいですね。
そうそうそう。でね、本当のことを知りたいとかね、
うん、
生まれ変わりたいなんてね、そういう人多いんですけども、
そうそう、口先ではね。
そう。まあね。
でもね、うん、言うんですけどね。
でね、いざ実行する段階に入ると、
うん、
実は思い通りの現実を手に入れたかったんだということに、
うん、
うん、このゆかゆかさんのように気がつくんですよ。
そうですね。
うん、やばいと、
うん、うん、
おマジと、
はい、
これ捨てていくんみたいなさ。
いやーね、気づいたら怖くなりますよね。
そうそうそう。だからね、うん、本気で自己超したい、自己超越したいっていう人はまだほんの一握り。
うん、
うん。マジな人ね。
はい。
うん。だって良くなる教団って、
うん、
そう簡単には脱会させてくれないんですよ。
いやー、なかなかね、厳しいですよね。
生まれ持っての教団員なんでね。
うんうん、
自我って
持ってのね、はい、
そう、
生
粋の教団員なんですよ。
うん、
うん、だからよくなるということ自体を超えてしまうっていうことが怖いんですね。
うん、怖いですね。
そうそうそうそう。でもね、ゆかゆかさんは日記の最後に、
うん、
私にはもうこれ以上に、これ以外に道はない、
うん、
という気持ちがずっとあります。
はい、
どんなに時間がかかっても良いから頭の理解ではなく体験したい、
うん、
やり遂げたいとも感じましたと。
いやー、ここ大事ですよ ね、
これをね、はっきり書かれておりましたので、
うん、
もう過去の自分をドーンと超えていかれるんじゃないかなと思います。
そうですね、そのね気持ちがあれば
ね、はい、まあいろいろと抵抗してくる思考を眺めつつ、うんうん、
そうですね、もうそれは織り込み済み
でね、織り込み済み、まあいろいろ言うてくるんだけども、
う
ん
う
ん、
自我の抵抗はね、はい、もう当たり前なので、うん、
それは誰もが体験済みなので、
はい、
はい、全然問題ないので日々淡々と歩いていただければなと思います。
はい、
はい、では秋さんの方をお願いいたします。
私はよっちゃんさんの日記をご紹介いたします。
はい、
瞑想という箱を出して終わったらその箱をしまうようなことをしていた。その様子も瞑想で、このことを見ること、瞑想でない瞬間などなかったことに気づいた。瞑想の中に生活がある、ずっと聞いていたことなのに分かっていませんでした、というような、うんうん、気づきの、ね、日記だったんですけど、
なるほどね、
はい、ね、皆さんもね、そんな感じだと思うんですよね。
そうだね、僕だってそうだったもん、
ね、聞いてはね、いて分かってるつもりでもね、やっぱ同じようなことをされてると思うんですよね。
うん、だいたい静かな意識の状態とか、ね、うん、気持ちのいい意識の状態とか、うん、なんか特別なこの良いものだと思っている人が多いし、僕もずっとそう思ってたんですよね。
そうですよね、
うんうん、
瞑想ってなんかね、本当そういう特別な意識状態とか特別にやることだっていう、やっぱりそういう認識っていうのがあるので、
変容意識だって思ってる人もいるしね、中には。
そうですよね、
うんうん、
でも瞑想っていうのはそういう特別な意識状態、
はい、
とかではなくて、
ね、ないね、
本当にもう意識そのものですので、
うん、そういうことです。
はい、この意識っていうのは、何もね分別したりせず、ただ全てに気づいてるだけというね、
はい、
もうすごくもうシンプルなもう、ね、うん、ことなんですよね。
そうやね、
うん、だからそれが分かっちゃうと、もう、これまでのようなね、うん、もう瞑想しなきゃみたいな、うん、なんかそういう気負った感じではなくて、
はい、
うん、自然に生活もあることがそのまま瞑想になりますので、
うん、
はい、なんかこうね、もうね、日常の中の歯磨きみたいなね、
うんうん、
当たり前の習慣になっていきますよね。
そうだね、
うん
うん、もうね、今しかない、
うん、
今しかないっていうこの言葉を覚えておいてもらったら、
はい、
うん、ずっと今に気づいてる意識っていうのがあるんでね、
うん
うん、それはまさにそうなんですよ、
うん
うん、いつも思考にわーっと持っていかれてるじゃないですか、
はい、
で思考っていうのは後付けなんで、
うん
うん、そうではなくて、その前の意識っていうものがもうズドーンとマイホームになって、やってたら来る、自然にそこに定まってくるんで、
そうですね、
うん、で今、まあ、うん、今そういうところに行く道中なんで、
そうですね、
はい、
来ると
このまま、
ね、歩いていけばね、うん、気づこう気づこうとしなくてもね、もう自然に気づ
ける、
状態に、ね、なってきますのでね、
はい、はい、この調子でね、はい、毎日やっていただきたいと思います。今週のシガンデマッカ、わからない、変わらないです。
はい、はい、もう自我の上等句ですよね。
そうやね、うん、このゲームって地図を見て日々淡々と歩くだけじゃないですか。
はい、
はい、でも超シンプルなことですよね、
うん
うん、ですから当然ながら歩かないと風景は変わらない。
うん
、うん、ですからわからない、変わらないということは、
うん、
まあ、単純に歩き足りないと。
そうですね、
はい、本当、はい、これだけなんですよ。
うんうん
うん、でまあここで面倒なのはさっき言ったようにやっぱり思考なんですけども、
はい、
もう言い訳をさせたら天下一品ですから、
うん、もう言い訳名人ですよね。
名人ですから、言い訳の代表作ってやっぱり忙しい、
うんうん、
でね、僕はもうよく言いますけどね、
うん、
この言葉を使うことが許されるのは、
はい、
もう全盛期のピンクレディだけなんですよ。
ですね、
はい、許しません。だから
許しません、
ね、もうだから単にね優先順位が低いので、
うん、
このゲームのね、
もうそれですよね。もうそこ強調ね、
そう
あのしていただいた方がいいですね。
ゲームを、
う
ん、ゲームをやる時間が回ってこないということなんですよ。多分
そうですね。時間ないないっておっしゃり、ま、おっしゃいますけど、ゲーム
を
やる時間がっていうことですよね。
そういうこと。他
に時間を使ってる
なんぼでも使ってます、
うん、
だからあれとこれとそれをやって、
はい、
もし時間があったらやりますねになってるんですよ、
うんうんうん、
順位が
そうです
よね。だから忙しいになるんですよ。
いやあのね、あ、そんな忙しい、あのピンクレディでもね、うん、恋愛はしてたっていうのを聞いて私驚いたんですけど、
うん、あ、そうなの。
でもやっぱりね、寝るね、時間惜しんででも、うん、やっぱりこの優先したいことがあればやっぱり時間を作るんだなというね。
まあね、
うん、思いましたよ。
なるほど、はい、まあ余談ですね今のは。
はい、余談ですけどね、
はい、まあそれはそれでいいじゃないでしょうか。
うん、うん、
だからね、やると決めたらもうライフワークにすることですよ。
そうですね。
ね、
うん、うん、それが一番。
なぜならやるかやらないかの選択だと、うん、もうやらない確率の方が高いから。
そうですね、
うん、だって、うん、本当のことなんて知らなくたってまた明日がやってくるじゃないですか。
そうそうそう、生きていけるんで。
そういうことなんですよ。
うん、
うん、だからね、ポイントは片手間ではなくて、
うん、
本気かどうか。
本気かどうかですよね。
はい、ですからね、あるところまで来るとこのゲームはね、もうがぜん面白くなってくるんですよ。
うん、
じゃないとこんな進められないです僕は。
そうですね、
うん、しんどいしんどいじゃない、うん、もうどっからかもう登山道がハイキングコースに変わるんで、でね、こんな面白いものは他にはないって感じになってくるんですよ本当に。
うん、もうね、あの自然にそうなってきますよね。
そうですからね、もうそうなってくるともう時間の問題なんですね。
うん、時間の問題ですね。
はい、でからね、そこまではもう自我の言い訳、まあ思考の言い訳に付き合わずにね、
うん、
淡々とやってみていただきたいと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。